第1回エルサレム公会議の判決内容を盛り込んだ手紙を持ってアンティオキアを訪問したユダとシラスがエルサレムへ戻っていった後、パウロとバルナバはアンティオキア教会の指導者たちと一緒にアンティオキアの異邦人たちに引き続き福音を述べ伝えながら教えました。その時はアンティオキア教会が一番安定していた時期でした。パウロとバルナバの献身でアンティオキア教会は大きく復興し、パウロとバルナバの一時伝道旅行が成功のうちに終わったばかりではなく、一時アンティオキア教会を混乱に陥れた異邦人クリスチャンへの割礼問題も、第一回エルサレム公会議を通してすっかり解決されました。アンティオキア教会の牧会者だったパウロ個人にとっては、どの時よりも安定した暮らしが保障された時期でした。しかし、神様を信じるパウロには、安定した気楽な暮らし自体が人生の目的ではありえませんでした。少しも経たないうちに、パウロがバルナバに、一時伝道旅行の時福音を述べ伝えたすべての町を再び訪問しようと提案しました。一時伝道旅行の時自分たちから福音を受け入れたクリスチャンたちに再び会って、彼らの信仰を力づけてさらに新しい伝道の機会を得るためでした。当時陸路と船を利用しなければならない伝道旅行は、険しい茨の道に自分自身を投げ出すことでした。それにもかかわらず、パウロがアンティオキアで当然享受できる権利と既得権を自発的に放棄して二次伝道旅行へ出かけようとしたのは、教会を踏みにじった暴徒だった自分を救ってくださった神様の御心は、自分一人神様の御国を享受せよということではなく、自分を通路として一人でも多くの人に神様の御国が伝えられるようにすることであるのを正確に知っていたからです。使徒言行録13章2節によると、アンティオキアの共同牧会者だったパウロとバルナバが一時伝道旅行に出発したのは、聖霊なる神様の指示によるものでした。しかし、パウロがバルナバに2回目の伝道旅行に再び出発しようと提案したのは、全面的に彼の意思によるものでした。これは、私たちをして、パウロが自分を救ってくださった神様の御心を実践するために、どれほど熾烈な信仰の人生を生きていたのかを分からせてくれます。パウロの提案に対するバルナバの反応を37節が伝えてくれています。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。バルナバは即座にマルコと呼ばれるヨハネも連れて行こうと答えました。二次伝道旅行に出発しようというパウロの提案にバルナバも全面的に同意したのでした。バルナバもやはり神様の御国のための通路として生きるために、アンティオキアで享受できる安定した暮らしを自発的に諦めたのでした。このような面でパウロとバルナバは偉大なクリスチャンでしたし、彼らが今まで伝道者の道を共に歩みながら最高のチームワークを組めたのは偶然ではなく必然でした。パウロの提案に同意したバルナバは、マルコと呼ばれるヨハネを連れて行こうとしました。私たちが使っている改訳改訂版聖書のコロサイの信徒への手紙4章10節は、青年マルコをバルナバのいとこの姉妹の息子、すなわち甥と紹介しています。しかしギリシャ語アネプシオスはいとこを意味する単語です。バルナバのいとこであるマルコは、パウロとバルナバが 一時伝道旅行に出発するとき、彼らの随行員として同行した青年でした。万一パウロとバルナバがマルコを連れて二次伝道旅行に出かけるならば、一次伝道旅行チームがそのまま再結成されることになるわけでした。38節を見てみましょう。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ、宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。パウロはマルコを同行しようというバルナバの提案に反対の意思を表明しました。一次伝道旅行の初期にマルコが伝道チームを無断離脱して家へ戻って行ってしまったからです。人の仕事ではない神様の仕事をするのに、あれほど無責任な青年を再び同行するということは妥当ではないとの判断でした。青年マルコに対する二人の考えは違いましたが、しかしこの程度の見解の相違は十分に克服できる大したことのない相違のように見えます。しかし現実は正反対に展開されました。ギリシャ語の原文にはバルナバがマルコを連れて行こうと言ったことと、パウロがマルコを連れて行くのは正しくないと言ったことが、すべて未完了形として記録されています。ギリシャ語で未完了形は反復的な行動を表します。バルナバはマルコを連れて行こうと反復して主張し、パウロはそれは正しくないと反対することを繰り返したという意味です。39節前半を見てみましょう。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、本文はパウロとバルナバがマルコを同行する問題を前に、少しの譲歩もせず、明々自己主張だけ唱える状況を、そこで意見が激しく衝突し、と表現しました。しかし、ギリシャ語の原文には、激しくという副詞は記録されていません。そして韓国語の衝突と翻訳されたギリシャ語、パロクシスモスは、舌戦、あるいは不一致を意味したりもします。マルコを連れて行く問題を前に、パウロとバルナバは少しの譲歩もしないで、お互いに自己主張を唱えながら口論を交わし、彼らはついに意見の一致を見ませんでした。そしてそれでも足りず、彼らは被害と別れてしまいました。お互いに決別したのでした。この事実は私たちを非常に困惑させます。一体パウロとバルナバがどのような人物だったでしょうか。彼らは初代教会の最高指導者グループに属した偉大なクリスチャンたちでした。彼らは2000年の教会の歴史上最初に異邦人の地であるアンティオキアに建てられた異邦人教会の指導者たちでした。彼らは2000年のキリスト教の歴史上最初に地中海世界の伝道旅行に旅立った伝道者たちでした。少なくとも1年以上、最長2年までかかったと推定される一次伝道旅行の期間中、あらゆる挑戦と謀略の中でも難攻不落のチームワークを誇示した同役者同士でした。異邦人クリスチャンたちは立法に従って割礼を受けない限り絶対に救われないという偽の使徒たちの嘘の教えからアンティオキア教会を守った同士でした。一人でもさらに多くの人に神様の御国を伝える神様の通路として生きるために、自分たちが当然享受できる権利と既得権を自発的に放棄して、喜んで二次旅行、伝道旅行を再び始めようとする真のクリスチャンたちでした。 それならば彼らはマルコの動向と関連した考えの相違程度は克服できるのが当然ではないでしょうか。神様の御国の通路として生きるために自己権利と既得権さえ自発的に諦めた人々ならば、二人の中でどちらかが先に自己主張を撤回することが妥当ではないでしょうか。それにもかかわらず、彼らは最後まで自己主張だけを唱え、最後にはお互い決別してしまいました。どうしても理解できないこの事件を、私たちはどのように受け入れなければならないでしょうか。聖書の中に記録された内容や単語には意味がないことはないと話させていただきました。神様の御言葉である聖書に記録された以上、すべての単語、すべての聖句には神様が私たちに教えようとなさる深いメッセージが含まれているはずです。それならば、素晴らしい同益の関係を形成していたパウロとバルナバがマルコを同行するというような至極至細に見える問題で少しの譲歩もない絶戦を交わし、ついには決別したという本文を通じて、私たちはどのような悟りを得られるでしょうか。クリスチャンたちもいくらでも争って決別することもあり得ることを悟り、自分の欠点や円満でない気性のせいで、あの人この人と衝突して別れる自分の欠点を合理化する免罪符を得ることでしょうか。39節で衝突、絶戦、不一致の意味として使われたギリシャ語パロクシスモスは、聖書の中で本文とヘブライ人への手紙10章24節、このただ2箇所だけで使われた単語です。しかしヘブライ人への手紙10章24節では、この単語が本文の39節とは全然違う意味として使われました。イエス・キリストの中で救われたクリスチャンたちが大胆に歩むべき信仰の道を提示しながら、ヘブライ人への手紙10章24節はこのように進めています。互いに愛と善行に励むように心がけ。正しい信仰の道を歩むためには、信徒たち同士お互いに見回しながら愛と善行の人生を生きられるように、お互いに激励し合い、刺激を与え合わなければならないという意味です。ところが、ここで激励、刺激の意味として使われた単語がパロクスシスモスです。パロクスシスモスという単語が聖書でただ2回だけ使われましたが、今日の本文では衝突と絶戦の意味として、ヘブライ人への手紙10章24節では激励と刺激の意味として使われたのです。ギリシャ語パロクシスモスがこのように互いに相反した争いと絶戦、激励と刺激の意味を同時に持っているなら、お互いに争って被害分かれたという今日の本文は、お互いに励まし合いながら別れたという意味でもあります。なぜギリシャ語パロクシスモスは絶戦と衝突、激励と刺激のように互いに相反する意味を同時に持っているのでしょうか。パウロとバルナバがお互いに争って被害へと分かれたという本文の内容が、お互いに励まし合いながら分かれたことを意味することもあり得るとしたら、それはまた私たちがどのように理解するべきでしょうか。 以上のような質問に対する回答は、以降展開された神様の歴史を通じて見つけることができます。39節から41節を見てみましょう。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出したが、一方、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。マルコを同行する問題で意見が食い違ったパウロとバルナバがお互いに決別した後、先にバルナバが自分のいとこマルコを同行させたまま船に乗ってキプロス島へ向かって出発しました。本来二次伝道旅行を始めようとした趣旨は、一次伝道旅行地を再訪しようということでした。それでバルナバは自分の故郷であり、一次伝道旅行の一番目の行き先だったキプロス島へ向かったのでした。したがってパウロは二次伝道旅行の行き先を変更せざるを得ませんでした。バルナバと決別した以上、バルナバが目的地とみなしたキプロスへは後を追って行けなかったからです。それでエルサレムのシラスを同行したパウロは、南西方面へ向かったバルナバとは反対方向である北方へ登りながら、シリア州やキリキア州にある教会を堅固にして回りました。そしてパウロは小アジア半島、今のトルコ半島で福音を述べ伝えることを望んでいました。しかし聖霊がことあるごとにパウロの行く手を阻みました。小アジア半島のあちこちで福音を伝えようとするパウロの計画は聖霊によって無賛され続けたのでした。そうしていた中、パウロがトロアスへ行った時のことです。トロアスは小アジア半島の西方の端にある港でした。いわばトロアスはアジア大陸の西の果ての港として、海を渡るとヨーロッパ大陸でした。その夜パウロは幻を見ました。マケドニアの人一人がパウロに、こちらに渡ってきて私たちを助けてほしいという要請でした。マケドニアはトロアスから海を隔ててヨーロッパ大陸に属した地域でした。幻の中でヨーロッパ人がアジア人のパウロに助けを求めたものでした。パウロはこの幻を単純な幻とは考えませんでした。パウロはその幻をヨーロッパ人に福音を伝えよという神様の命令として受け入れました。すぐに船に乗り、ヨーロッパ大陸に向かったパウロは、フィリピ、テサロニケ、ベレア、アテネ、コリントなど、今日のバルカン半島を巡り回りながら、数多くの人々に福音を述べ伝えました。それは本来、パウロの計画にはなかったことでした。当初パウロが二次伝道旅行を計画したのは、新しい伝道地を開拓するためではなく、一次伝道旅行地を再訪しようとしたものではなかったでしょうか。アジア人のパウロの眼中には、本来ヨーロッパ人はなかったのです。そのアジア人のパウロが海を越えてヨーロッパ人にも神様の御国の福音を伝えるために、ヨーロッパ大陸を訪ねることになった契機は、遡ってみるとバルナバとの決別にありました。パウロがバルナバと決別しなかったとしたら、その二次伝道旅行はバルナバと共にアジア大陸に極限された一次伝道旅行地を再訪することで終わってしまっていたことでしょう。それだけではありませんでした。パウロが二次伝道旅行を通して ヨーロッパ大陸のバルカン半島に進出したがゆえに、その後に成し遂げられた三次伝道旅行の目的地もやはりヨーロッパ大陸のバルカン半島となりました。二次三次伝道旅行を通して2回もヨーロッパ大陸を訪問しましたので、エペソで将来自身の生命を投げ出さなければならない最後の終着地がヨーロッパ大陸の心臓であり、ローマ帝国の首都であるローマであることを確認することになります。そしてパウロは生涯最後となる伝道旅行を通してローマを直接訪ね、そこで主のために壮烈に殉教することで、ヨーロッパ大陸とローマ帝国の福音化の礎になりました。その驚くべき神様の摂理の景気は、やはり突き詰めると、今日の本文で記されているパウロとバルナバの決別にありました。パウロとバルナバの決別は、よく世間で私たちが目にしたり体験するような否定的な意味の決別ではなかったのです。それでパウロは三次伝道旅行中、エフェソからコリントの信徒に送った手紙であるコリントの信徒への手紙1の9章6節を通してこのように証言しました。あるいは私とバルナバだけには生活の主を得るための仕事をしなくてもよいという権利がないのですか。仕事をしなくてもよいという権利とは、労働しない権利。言い換えれば、信徒から生計費を受け取る権利を意味します。2週前に申し上げました通り、当時伝道者たちは伝道地で信徒に自分の生計費を求める権利を持っていました。しかし、パウロはコリントで福音を損なわないようにするため、その権利を自発的に放棄し、テント製造で生計を立てながら福音を述べ伝えました。パウロはコリントの信徒にその事実を思い起こさせながら、バルナバを例に挙げました。バルナバもまた自分と同様に福音のために自分の権利を放棄する人生を生きていることを証言したのです。パウロのこの証言は、パウロとバルナバが相変わらずお互い信頼し合う同益の関係であることを分からせてくれます。バルナバと相変わらずお互い信頼し合う同益の関係であることを明らかにしたコリントの信徒への手紙1の9章6節のパウロの証言を前に、私たちが今まで理解してきたように、今日の本文でお互い争い決別していたパウロとバルナバがその後和解したものと受け取ることもできます。しかしパウロとバルナバは神様の御国の通路として生きるために自分の既得権と権利を自発的に放棄する偉大なクリスチャンではなかったでしょうか。さらに最低でも1年から2年かかったとみられる一次伝道旅行を通じて、彼らは神様が自分たちを通してどれほど計り知れないほど奥深く働きになられるかを体全体で体験しました。伝道旅行で彼らの道を導かれた方も神様であり、働かれるのも神様であることを確認したのでした。さらに争い、絶戦、不一致を意味するギリシャ語のパロシスモスは、激励、刺激の意味を同時に持っていることをお話ししました。ですから、意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになったという本文は、お互い激励し合いながら別れたという意味でもあると説明しました。そうであるとすれば、私たちは二次伝道旅行に先立ち、マルコを連れていく問題を前にして、パウロとバルナバの間に起きた争い、 すなわち彼らの絶戦と決別を伝える本文の中で、今まで私たちが理解してきたこととは違う意味、より深い意味を悟ることができます。マルコを同行させる問題を前に、パウロとバルナバの意見は食い違いました。人間の仕事をするのではなく、神様の仕事をする以上、無責任な青年マルコを再び同行させることはできないというパウロの主張と、それでももう一度だけ機会を与えたいバルナバの主張は、その隙間を少しも狭めませんでした。しかし、パウロとバルナバは各自自己主張を繰り返しながら、お互い相手を制圧したり否定しようとはしませんでした。彼らは義と不義、善と悪のように、自分が正しく相手が間違っているとは考えず、相手と自分が各自が主の中で別の考えを持っており、自分と違う相手の考えを通しても、神様の御心が成就されうることを互いに確認し合ったのです。それゆえ彼らは互いに相手を非難しながら、二度と交わらない否定的な意味の決別をしたのではありませんでした。彼らはお互い相手をパロクシスモス、激励して別れました。自分たちの別れにより、各自の人生を通して、神様がさらに神秘的な神の摂理を成就なされることを信じていたのでした。その結果、その決別を通してヨーロッパ大陸を、ローマ帝国を福音で新しくなさろうという、彼らが想像もできなかった神様の摂理が人類の歴史の中で成就されました。それでパウロはコリント人への手紙1の9章6節を通して、自分とバルナバがお互いに続けて信頼し合う同益の関係であることを証明できました。神様の摂理を信じることで、お互いパロシスモス、激励し別れたので可能な証でした。それだけではありません。末年にローマに閉じ込められたパウロは、マルコが今や無責任な人間ではなく、福音のために誰よりも責任感のある働き手になったという頼りを聞くや、彼を呼び自分の同役者とみなしました。パウロが二次伝道旅行の時にマルコを連れて行こうとしなかったのは、無責任なマルコを捨てるためではなく、そのマルコが責任ある働き手としてしっかりと立てるよう、彼にパロクシスモス、激励を与えるためだったのです。それでマルコは末年のパウロが一番より頼んだ同役者の中の一人になりました。3週前から始まったこの1年間にも、私たちは数多くの人々に対することになるでしょう。その中には以前から知っている人もいるでしょうし、初めて会う人もいることでしょう。良心の呵責なく不義を行う人々、ためらわずに悪を行い周りの人々を苦しめる人々とは、最後まで立ち向かい戦わねばなりません。しかし、ただ自分の考えと違うからといって、一度失敗したからといって、その人自体を最初から否定したり捨てる愚かな過ちを犯してはなりません。その人もまた神様が愛され、また自分の道具として使われる神様の民だからです。私たちが誰かと熾烈に舌戦を繰り広げるならば、それは相手を否定したり 制圧するためではなく、究極的には自分と違う人の考えを通しても神様が働きになられることを信じることにより、相手を激励するためのものではでなければなりません。私たちが誰かの誤りを叱るならば、それは相手を非難し罪に定めるのためではなく、相手が神様の前でまっすぐに立てるよう良い刺激を与えるためのものでなければなりません。これは夫婦間、兄弟間、友達同士、同僚の間など、すべての人間関係に適用されなければなりません。そうするとき、一年間私たちの人生を通して、私たちが想像もできなかった、神様の神秘的な摂理が成し遂げられるでしょう。なぜなら、神様が私たちの人生の中で数える神様の財産は、私たちのポケットの中の所有物ではなく、私たちが主の中で出会い、さらに正しい関係を結ぶ人々だからです。お祈りしましょう。この世の中には70億人に達する人々がいます。それなのに私は神様がその70億人の人々の中で自分を一番愛しているという傲慢さの中で生きてきました。神様はこの数多い人々の中でいつも自分のみを通してお働きになられるという傲慢の中に陥っていたりもしました。それで今まで生きてきながら数えきれないほどたくさんの人々に会いましたが、彼らの中で真の人生の同益者として私のそばに残っている人は本当に探しづらいものです。このまま生きていくとしたら、今までそうであったように、これからも神様の神秘的な摂理をこの時代の中に成し遂げる神様の道具として使われることはありえないことを悟らせてくださり感謝いたします。不義と悪を行う人々とは最後まで勇気を出して立ち向かって戦いますが、ただ自分と考えが違ったり間違って失敗したという理由で人自体を否定したり捨てる愚かさを繰り返さないようにさせてください。人と熾烈に舌戦を繰り広げる時には、相手を否定し制圧するためではなく、相手の主張の中で神様の御心を発見し、相手を激励するためのものとなりますように。相手の失敗を叱るときは、相手を非難し罪に定めるためではなく、相手が同じ失敗を繰り返さないように愛の刺激を与えるものとなりますように。誰かと決別するときは、相手と二度と会わないためではなく、神様の摂理の中に自分と相手を同時に預けるものでありますように。そうして今年一年間、私たちが会う人々皆との出会いを通して、神様が成し遂げようとなされる計り知れなく奥深い摂理が美しく結実しますように。神様が私たちの人生の中でお数えられる財産は、私たちのポケットの中の所有物ではなく、私たちが主の中で出会ってさらに正しい関係を結ぶ人々であることを忘れない、この時代のパウロとバルナバとして生きていきますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。